7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。9月1日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアのユスフ・カラ副大統領は2018年に80人のアフガニスタン入学生のために副大統領宮殿でイスラム宗教進化教育訓練を開きました。ユスフ・カラ氏はインドネシアとアフガニスタンには共通している、すなわちイスラム広範祖国と平和を愛していると述べていることです。インドネシアの2つのイスラム寄宿学校で4ヶ月間開催されているイスラム教の宗教教育を通じて、イスラム教育、平和、寛容、イスラム世界の進歩について学ぶことができると期待されています。平和のリーダーでもあるユスフ・カラ副大統領は、アフガニスタンの若い世代を平和を支える世代の経典と先駆者に招待しました。副大統領は、若い世代が起こった戦争と接触していないことを強調しました。したがって、アフガニスタンの子どもたちは平和で安全で豊かなアフガニスタンの復興への希望です。ユスフ・カラ副大統領も、次の世代のアフガニスタンにイスラム教を宗教生活の基本とするようと招待しました。それでは次のニュースです。インドネシアの国際法専門家ヒクマハント・ジュアナは、インドネシアは2018年のアジア大会のフォローアップとして、アジアの連帯を反映しなければならないと述べました。連帯の精神でアジア小国は団結することができます。そうすれば、アジアはヨーロッパ人とアメリカ人と競争できなければなりません。ヒクマハントは、インドネシアは多様性が団結の障害ではないことが証明されているため、多様性をもってアジアの統一を奨励することができると信じています。インドネシアの多様性は抜群です。インドネシアには多様性を衰弱させるものではなく、強みにすることができるため、多くの感謝が寄せられています。また、アジア小国のスポーツイベントは、立法総選挙と大統領選挙に先立って、国家の政治情勢に対する地域社会の緊張を緩和することができます。それでは、次のニュースです。産業省は、4.0 産業の導入により、全国の食料及び飲料の輸出が最大4倍に増加することと楽観的になっています。今年の目標は126億5000万ドルで、2025年には 500億ドルになると予測されています。この可能性を見て、産業省は Making Indonesia 4.0 のロードマップに従って、これらの目標を達成するための戦略段階を準備しました。食品及び飲料産業は5つの優先製造部門の一つであると判断されています。政府は現在、国内の加工食品及び飲料生産者のため、業界 4.0 の実施に関連する技術、インセンティブのアクションプランと設計を準備中である。それでは最後のニュースです。ジョコウィドド大統領は、世界平和のためにインドネシアが国際社会から信頼されていると考えています。特に国連安全保障理事会の非常任理事国としてのインドネシアの選挙以来、インドネシアに対する世界の信頼が高まっています。これはパレスチナ自治のために戦っているインドネシアに対する国際的な信念、ミャンマーとアフガニスタンにおける平和プロセスの促進です。このことはガルダ部隊とコンゴとレバノンへの出発を見送るとき伝われています。その機会で大統領はガルダ部隊が地元の文化を理解し、尊重し、プロフェッショナリズム、規律、そして優しさを表している行動をすると期待しています。これでニュースを終わります。サシが主題しました。
インドネシアだよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはランプンから来ました。ランプン州がインドネシアのトップ10の主要観光地として登場したことで、今後人々はランプン州のアイコンであるアナクラカタを産地だけではなく、ランプンの他の魅力的な文化生活を知ることができます。このイベントに、ムリメカナイ、あるいはランプンの子たち、ファッションパレード、そしてワイカンバス国立公園のショーも参加しました。スピーチで、リド知事は、ランプンにおける観光、潜在力の最適化を支援するために、インフラ整備は非常に重要であると述べました。そのため、知事は最初から農業、工業や観光という3つの分野におけるランプン開発を重視します。観光大臣を代表する観光省の産業開発補佐官、リウッド・ムジラハユ氏は、ランプンカカタフェスティバルはランプンの優先プログラムの一つで、インドネシアへの外国人旅行者の到着を増やすことが期待されているプログラムであると述べました。次のお便りは、中部ジャワのタマンゴンから来ました。タマンゴン市の政府は現在、ガネシャとナンディの像、リンガ、ヨニのような古代遺物を保存するため、元グドゥンジワン45の建物を借りています。この建物は、ペテクレタアピから借りています。昔、この建物は、タマンゴン駅として利用されていますが、来年からミュージアムになって、国民もこのミュージアムを来訪することができます。ミュージアムを建てるため、大勢の金額が必要ですが、現在、タマンゴン市の政府はまだそのような予算を持っていません。しかし、高麗物を保存するために、タマンゴンにはミュージアムの存在が必要になります。最後のお便りは、パプア州のジャヤプラから来ました。第172部隊プラジャウィラヤクティジャヤプラは、パプア州の民族衣装のフェーションコンテストを行いました。このコンテストに、高校、専門高校、そして1701部隊と 170に部隊の人々が参加しています。コンテストはマコレム172パイウェイのポールに行われました。このイベントはインドネシアの独立記念日を記念して、またはパプア州の民族衣装を紹介するために行われています。そしてもう一つの目的は若者に民族衣装を紹介するためにです。最近の若者は民族衣装を着るよりカジュアルな服の方が好きからです。またこのイベントにもバイシオンコンテストだけではなく絵を描くコンテストも行われています。これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は全国女性警察の日から始まります。インドネシアの女性警察は西スマトラのブキティンギから始めました。その時インドネシアはオランダと2回目の戦争がありました。そのため国民は避難しなければなりませんでした。国民の侵入者を対策するために誰もが検査されなければならないが、女性は男性の警察によってされることを反対しています。したがってブキティンギにある州警察学校は女性のための警察官の教育授業を開きました。最初の選択ではミランカボからの6人の10代の女の子が選ばれました。6人の女の子が正式に1948年9月1日に警察学校で警察官の教育に参加し始めました。それ以来女性警察が生まれたと言われました。したがってその日はインドネシアの全国女性警察として記念されています。次は非同盟運動が成立されました。1961年9月1日から6日にかけてユーゴスラビアのベオガルドで開催された第1サミット会議で非同盟運動が確立されました。その会議には25の国が出席しました。それはアフガニスタン、アルジェリア、ヤマン、ミャンマー、カンボジア、スリランカ、コンゴ、キューバ、サイプルス、エジプト、エチオピア、ガーナ、ギニア、インド、インドネシア、イラク、レバノン、マリ、マロコ、ネパール、サウジアラビア、ソマリア、スーダン、スリア、トゥニシア、そしてユーゴスラビアでした。この組織の目的は、組織間の協力努力を構築する上で、官僚的な影響を避けるため動きました。この会議では、非同盟運動が国際政治における柔道的な役割を指導するではなく、加盟国の利益を反映した独自の立場を策定することも強調されました。最後に今日はボゴールの農業研究大学が成立されました。ボゴール農業研究大学は1563年9月1日に正式に成立し、1963年の高等教育科学大臣令第91号に基づいて成立しました。その名は1965年の大統領令第279号でした。ボゴール農業研究大学が正式に設立されて間もなく1963から1965年に大量指導の誕生させました。マスガイダンスは1968年にインドネシアを食料自給率達成に成功させました。その後、1970年頃、ボゴール農業研究大学は、インドネシアのすべての地域の地方企画開発庁も出産しました。その承認以来、ボゴール農業研究大学は、優秀な同窓生を輩出 したばかりではなく、インドネシアの国家発展と高等教育においても重要な役割を果たしました。これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は政府は赤字を克服するために観光を発展させるというニュースをお伝えします。観光開発は石炭やパーム油の輸出に加えて、インドネシアの排上昇し赤字を減らすための解決策であると考えられています。このことは、海事調査大臣ルフッ・ビン・サルパンジャイタンが中央政府とインドネシア銀行との会議で伝えました。しかし、観光に関係する開発がまだ足りないんです。昨年の観光は140億ドルに外国為替をもたらしました。この数字は6200億ドルに達したタイの観光にはほど遠いものです。したがって政府は関税と税金を緩和し、資金調達を支援する対策ミックスを準備しています。その会議に出席する観光大臣アリフ・ヤヒヤは、観光は2019年には200億アメリカドル、2024年には280億アメリカドルの外国為替に貢献することを目標としています。アリフ・ヤヒヤ氏によれば、バリ島、ジャカルタ及びその周辺地域、リアウとブロモタンガ、セメル、バニュワンギ地区の2つの観光地です。政府はまた北部スマトラのトーヤーコ、ボロブドゥル、ジョクジャカルタ、ソロ、スマランの三角地域、西ヌサテンガラのマンダリリカ地域、東ヌサテンガラのアブランバハウソクという開発の優先地域を設定しています。観光省はバリ島でのアグンサンの噴火やロンボクでの地震のために弱い観光客を喚起するため、今年9月8日と9日にロンドンでインドネシアウィークエンド2018という文化祭典を開催する予定です。アグンサンの噴火によりインドネシアは100万人の外国人観光客の潜在的可能性を失いました。実際バリ島は重要な観光地です。特にヨーロッパ市場では、イギリスはインドネシア観光客の重要な供給源です。今年は観光旅行をするイギリス人の観光客は4000万人、去年インドネシアに来た人は約384000万人の観光客の目標と一致しました。外務省のリーノ・クスナイディ大総理事は、インドネシア1N はイギリスのワンダフルインドネシアブランドの認知度を高める占領的なイベントであると述べました。これでインドネシア区を終わります。
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi.
inilah saatnya namamu bergema.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はリアウ諸島のタンジュンダトビーチをご紹介します。ナトゥーナはリアウ諸島州の地区の一つです。この地区はカリマタ海峡で最も北側の小島です。国際海運にあるナトゥーナは石油ガスの 生産者として知られています。しかしナトゥナは作物を保存するだけでなく美しい場所がたくさんあります。ビーチ、海、島の魅力は本当に旅行者を催眠術をかけます。その一つはタンジュンラトゥのビーチです。ナトゥナ海の東の極に位置し、タンジュンラトゥはナトゥナ海域で最も明確な特性を有しているビーチです。このビーチは白い砂浜ですが、その海岸の表面の大部分は多面的な岩の山に支配されています。ビーチは夜明けと日没を見るために最高の場所として知られています。タンジュンラトゥに行くために二輪車を使用することに加えて、また四輪車も使用することができます。そこへの道は主に凸凹の地面を通過します。困難な地形のため、タンジュンラトゥのナトゥナ地区の首都のラナイ市の旅行時間は2時間半です。現場に到着すると、低木や林木で満たされていた狭い通りを探る必要があります。疲れているが、そこに足を踏み入れたとき、後悔していないことが保証されています。その後、選択してください。最初の砂浜または丘陵面のビーチを下っていきますか、両方が同じように美しいで、他のところに得ることはない魅力を提供しています。この観光地は完全に白い砂浜ではありません。間に置いて一般的にプレートと平坦な表面を統計している岩があります。一方ビーチでは半栄ヤシの木を並んでいます。ユニークなことに、中央の側では非常に珍しい形態を有します。それは数十メートルまでそびえ立つ木立ちです。その表面は破力から自然な起伏を形成し、雨水をこすることによって形成されます。下側ではカニ、魚やその他の生物層の生息地であるウェルに似た表面に丸い穴を持つフラット岩スラブがあります。一方海側に突き出た通し橋には短尺というマレーの典型的な帽子をかぶる人の顔に似た箱状の塊があります。その形状は多くの人々がタンジュンラトゥとしてこの丘と呼ばれます。このビーチへの訪問は同じくらい泳ぐことができます。またそれは日の出や日没の美しさを楽しむことができます。タンジュンラトゥビーチは太陽に公開されているすべての時間のナトゥナーで唯一の点です。それが来るときビーチ周辺にお店やレストランがないので、食品自体を持参する忘れないでください。これはタンジュンラトゥのビーチで夜を過ごすことはおすすめしません。宿泊施設はないことに加えて、ビーチも離れて住宅地から配置されています。テントをセットアップするための場所は、表面は丘や岩であるため、見つけるのは非常に難しいです。 リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日は2018年タンジュングルスンフェスティバルをご紹介します。今年の9月に見逃さないイベントがあります。それは2018年タンジュングルスンフェスティバルであることです。このフェスティバルは2018年9月12日から19日までバントン州のパンテグランのタンジュングルスンで開催する予定です。このイベントは2018年インドネシアの100ワンダフルイベントに含まれます。その美しさが紛れもないタンジュングルスンのパノラマを提供するだけではなく、このフェスティバルは興味深い活動も提供します。その一つはこのイベントの魅力になるライノトリアトロンです。トリアトロンは水泳、スプリント、サイクリングという3つのスポーツを組み合わせるスポーツです。ライノトリアトンでは参加者は競技場に沿ってブブギまたはカカシーとコレチェルまたは水車に飾られた海岸、森林、水田のトラックを走ります。ライノトリアトンに加えてバブギクとコレンチェルフェスティバル、バブギクとコレンチェル大会、バントン州の典型的な料理のバザール、バントン州の七不思議の展示会なども開催する予定です。海岸自然観光を好きな人には、美しい自然景色を提供するタンジュングルスン海岸を訪問することができます。タンジュングルスン海岸でスタンドアップパドル、サーフィン、カヤック、ジョイセーリングなど様々なスポーツを楽しむことができます。メインイベントとして群島最高の王国として認められたサラカナガラショーを提供します。タンジュングルスンフェスティバルを通じてタンジュングルスンやバントン州の他の観光スポットに訪れる国内外観光客が増加すると期待しています。リスナーの皆さん、これでワルナ・ワルニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性ポップ歌手モニタ・タハレアをご紹介します。それでは皆さん、まずはモニタ・タハレアの曲Memulai Kembali を聴いてください。
Sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku.
Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi kembali. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku cari. Aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi, dan ku kan memulai kembali.
Memulai kembali の曲の歌詞は失恋している人の表情です。モニタ・エンジェリカ・マハリナ・タハレアまたはモニタ・タハレアはアンボン、オーストリア・マナド族のインドネシアの女性歌手です。1987年7月21日に生まれた歌手は、2005年に民間テレビ局が開催した才能検索番組から音楽業界のキャリアを始まりました。この番組でモニターは4位でした。それにもかかわらず、インドラ・ロスマナというシニアミュージシャンはモニター・タハレアのボーカルのユニークさを見て、彼女のプロデューサーになることを決めました。では皆さん、次の曲はモニター・タハレアの「はい」を聴いてください。
Sudah wajahmu. Masa yang lalu telah berlalu. Kini hari baru bernyanyi untukmu. Temanku, tidakkah kamu tahu bahwa dunia rindukan senyummu. Dengarlah indah suara
明るい気なハイチでハイの曲は問題に直面しているにもかかわらずいつも元気になるように呼びかけています。モニタ・タハレアは3つのソロアルバムをリリースして6つのコラボアルバムに参加したことがありました。モニタ・タハレアのソロアルバムは2010年の Dream, Hope and Faith、 2013年のSong of Praise と2015年の Dandelion でした。彼女のアルバムはまだ少ないですが、モニタ・タハレアはインドネシアのジャズイベントによく招待されています。それでは皆さん、最後はモニタ・タハレアの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Gelap kurang. bersama datangnya rindu membawa semua mimpiku. Ku tahu di hati selalu ada dirimu, temani sepiku. Oh, bersama
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Seperti matahari semasa
of Indonesia, let's make the world green.
sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari,
Indonesia, let's make the world green.
Bahwa dunia rindukan semua.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram のVoice_of_インドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つなげること、意見のあること。